人はなぜキスをするのかって疑問に思ったことないですか？セックスはわかるんですよ。子供を産むのにセックスは必要だから、そうしないと種として存続できないからっていうのは、まあよくわかるんです。でもキスって別に全然、どうしても必要なものじゃないから、なんで存在するんだろうっていうのをなんか疑問に思うんですよね。で、これ全ての人がするっていうわけではなくて、なんか一部キスをしない文化っていうのもあるそうなんですけれども、まあ多くの文化だから、人口にして90%以上はキスをする文化に住んでるんですよ。だからこれだけ普遍的にあるっていうことは、なんか理由があるだろうと考えられるわけなんですよ。で、まあでもこういうのって、これが理由なんだみたいのって、まあ完全にははっきりとわかんないんですよね。だからあくまでも仮説っていうことになるんですけれども、最近割とすっきりと納得できる、そんな仮説を知ったんですね。で、今日はちょっとその話をしていこうと思います。で、まあ、なぜ人はキスをするのかなんだけれども、まあ、そんなことを言うとですね、何バカなことを言ってるんだ、みたいに、まあ、思う人もいると思うんです。だから、キスをしたいっていう気持ちがあるし、で、実際すると気持ちいいし、嬉しいから、だからするんだと、まあ、そう言われちゃうわけなんですね。でも、それは、理由ではなくて、で、だから役に立つから気持ちよく感じるように、まあ進化してきたわけなんですよ。だから、まあセックスと同じですよね。だからセックスをしたいっていう欲求があって、で、すると気持ちいい、快感があるっていう、まあそういうふうに人間がっていうか、まあ動物が進化してきたからこそ種として生き残ってるっていうことなんですよ。まああとはご飯食べるのとかも同じですよね。ご飯食べると幸せになるんだけど、でも、だから食べるんじゃなくて、栄養をとって成長するために、まあ、食べるわけなんですよね。で、それをやるように仕向けるために、脳はお腹いっぱい食べることで快感を感じるようになってきたって、まあ、そういうことなんですよ。だから、キスに関しても、そんな風に、まあ、気持ちいいわけなんですよ。だから、そういう風に仕向けるだけの理由がなんか、あるはずってことなんですよね。で、まあその仮説としてですね、一つ言われているのは、唾液を交換することによって化学物質をやり取りして相手を見定めてるんだっていう、そういう仮説ですね。その唾液に含まれる成分の、まあ味とか匂いを感じ取って、でもってそれで相手が健康かとか、あとは相性がいいかとか、そういうのをまあ無意識に確かめてるっていう、まあそういう仮説があります。だからまあキスしてみて、なんかわからんけど嫌だなと感じたら、多分相性が悪いっていうことなんで、その相手とはやめておいた方がいいっていうか、まあそういうふうに感じるようになるっていう、まあそういう考えですね。で、これが正しいと考えている、この立場の研究者っていうのも結構いるみたいなんです。でもちょっとこの仮説はですね、弱いっていう批判があるんですね。っていうのは、まあ匂いを嗅いだり、視覚的に見てみたりすればですね、その相手の健康状態とか相性っていうのは大体わかるんですよ。だからわざわざ舐めてみる必要はないっていう、まあそういうことが主張としてあります。で、そのキスっていうのはリスクもあるんですよね。その唾液っていうのはウイルスとか細菌とかがまあたくさんあるわけなんで、病気がうつるんですよ。だからそれだけのリスクを冒してでもキスをするっていうからには、大きなメリットがないといけないわけなんですね。で、今言ったその相手を見定めるっていうのは他の方法でも十分できるから、 そのわざわざリスクを冒してまでキスをするっていう理由にはならないっていうんで、まあ仮説として弱いだろうと言われてるわけなんです。でもっと有力な仮説があってですね、それが2010年にコーリン・ヘンドリーっていう人に提唱された説です。この説ではですね、むしろ唾液に含まれているウイルスが大事なんだっていう、まあそういう説になります。そのそこら中にいるウイルスで、まあ多くの人が感染しているものとしてですね、ヒトサイトメガロウイルスっていうのがあるんですね。なんかあのヘルペスウイルスっていうやつの一部みたいなんです。でこのサイトメガロウイルスなんですけれども、大人に感染しても全然健康被害がないんですね。でも妊娠してる時に感染すると、その胎児に悪影響が出るっていうことが分かってるんです。その流産とか、あの異常を持って生まれるとか、そういうことになるみたいで、でなんか見たのはですね、多分日本のことだと思うんですけれども、今でも年間1000人ぐらいがこのサイトメガロウイルスによる異常を持って生まれてきてるみたいなんですね。でさらに言うと、その死産の場合、流産した場合の結構な割合がこのウイルスのせいだって言われていて、オーストラリアの調査ではですね、その死産の約 15% がこのウイルスによるものだって言われてるんです。だからまあ深刻なものなんだけど、でも多くの人ではそれが大丈夫なんですよ。でそれが大丈夫なのはキスをしてるからだっていう、まあそういう仮説なんです。だからまあ男女がキスをしますよね。でそうするとまあ唾液が交換されるんだけど、でも大体の場合は男の人の方が背が高いわけですよ。だからよりたくさん唾液が男性から女性に行くんですね。だから、まあ、逆もたくさんあるだろうけれども、男性が持ってるあのサイトメガロウイルスに女性が感染するっていうことになるわけなんです。でも大人は別に感染しても大丈夫だから、それからしばらくしてそのウイルスに対する免疫がついた状態で妊娠すれば大丈夫っていう、まあ、そういうことなんですよね。だから言ってみれば、このキスするっていうことがワクチンみたいに働くっていう、まあそんな感じなんですよね。だから例えばこうキス全然しないでいきなりセックスをするとですね、その際に感染するわけですよ。あるいはその後に感染するわけですよ。でそうすると妊娠中に感染してるっていう状態になって、胎児に悪影響がある可能性が高まるっていう、まあそういうことなんです。でどうもですね、このサイトメガロウイルスにはいろんな型があるみたいで、こう一人の男性とキスした後であっても、また別の男性とキスすると別の型のサイトメガロウイルスに感染するっていうことがあり得るみたいなんですね。だからですね、なんか最適なのは6ヶ月ぐらい一人の男性といて、まあ、キスするような関係にあって、でその後妊娠すると一番安全と、まあ、そういうことみたいなんですね。で実際まあそうですよね。そのなんか出会ってすぐ子供を作るわけじゃなくて、まあ、しばらく、まあ、結婚しててもいいし、そうじゃないかもしれないけれども、その付き合ってるっていうカップルとしている期間があって、でその後妊娠するっていう行動を人間はまあ多くの場合取るわけなんですよ。でそれがそのサイトメガロウイルスから子供を守るためにいい戦略だっていうことなんですよね。でまあ今の話を考えると、そのこのサイトメガロウイルスっていうのが一夫一婦制とも関係があるっていうことになるんですよ。だからこのウイルスがあるから、まあ、人間っていうのはキスをするようになったし、一夫一婦っていうのがまあ多くなったと、そういうふうに考えることができるわけですね。まあ、ていうかあのウイルスに対応するためにキスと、あと一夫一婦制を好むように人間が なってきたと、まあそういうふうに説明できるっていうことなんです。いや、もちろんね、これは、仮説なんですよね。まあ完全に証明できるようなものじゃないんですよ。でも、その人間のカップルがまずキスするような関係になって、それからしばらくしてから妊娠するっていう人間の行動をかなりすっきり説明してるもので、なかなか面白いと思うんですよね。だから、キスっていうのはまあ子供を守るためにやってるっていう。まあそんな意外な話だったんです。じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。お付き合いありがとうございました。